渡辺夫婦の二人ごとはリスナーの皆さんから寄せられる様々なお悩みに対して私たち夫婦が本音で向き合いお答えしていく人生相談チャンネルです。番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。はい、こんにちは、大輝です。
今日はこんにちは、ゆみです。
います。
ごめん、どのタイミングで入るのか分かんなかった。
そんな自らこんにちはとか言ってくれるんや。
言わへん
言わへんの。いやだからね、はい、夫婦対談ですね、今日はね。
最近多い。
最近確かにね、
うん、
なんか話すこと多いんかな。
そうかもしれん。
ああ、今日はね、なべともさんからいただいたお悩み相談とか、まあ様々なレターにいろいろお答えしていくような回になるかなと思います。じゃあ、早速レターでいいですか。
はい、お願いします。
はい、匿名の方ですね。27歳の女性です。どうしても親を好きになれません。理由は以下のようなことです。その1ですね。試合の時にコーチから怒られて胸ぐらをつかまれてベンチから出され、観客席から試合を見てろと言われ、観客席で自分の親からも怒鳴られ激怒されたことが何度もあった小学生時代。女の子らしい服装は嫌いだと言っているのに、買い物に行くと可愛い服を買わせようとする。嫌だと言うと、もっと女の子らしい格好したらいいのにと残念そうにされた中学高校時代、過去今は一緒に買い物には絶対に行きません。そしてセンター試験で失敗したことを話して大激怒されたなどです。育ててくれたことに感謝していますが、どうしても好きになれません。女性なのに女性らしい格好が嫌いで、髪も短く何度も男性に間違われることがあり、一緒にいた母にも嫌な思いをさせてしまったなと思います。普通の娘じゃなくて申し訳ないと思っています。実家に帰った時もまともに顔を見ることができない状態が辛いです。母のことが嫌いな自分も嫌いです。母と仲良く会話をしてみたいです。長々と重たい話をしてしまいすみません。何かアドバイスいただけると嬉しいです。はい、
ありがとうございます。
このお母さんとの、まあ、こういう関係ですね。昔から、まあ、いろいろ、ね、嫌なことを言われたっていうのもあるけど、まあ、そんな母を 100% 憎んでるかというとそうではなく、近寄りたい気持ちもあるし、なんか嫌やと思ってる自分も嫌やったりするしって、この複雑な気持ち。
そうだね、なんかすごい辛いだろうなって思ったレター読ませていただいて、うん、今めちゃくちゃね、
うん、
でそうやね、女の子らしい服装嫌いって言ってるのに来たらいいのにとか、
まあなんか持ってきたら毎回可愛いなんか服で、もうそういうのちゃうのにってなんか言っても分かってくれへんとかね。
なんかさ、分かってほしいよね。一番分かってほしいし、一番ありのままを受け入れてほしい人のはずやのに、
うん、
なんかこの自分じゃいけないんだっていうのを押し付けられるとすごく苦しいよね。
まあ、そうやな。
だからセンター試験で失敗しちゃったって言った時もさ、
うん、
すごい勇気を持って言ったことやと思うんよ、
うん、
あの1年に1回しかないしね、
うん、
その時もさ、そっか頑張ったね、もう今日は美味しいもんでも食べようねってさ言ってほしいよね。
まあ失敗したの分かってるからな、自分でも、
うん、
ね、さらにそれをまた親からも責められてて、もうなんか逃げ場ないよね、ちょっと。
そうだね、苦しかったやろうなって思いました。で、一番やっぱ苦しんでるところがどこかっていうと、女性なのに女性らしい格好が嫌いっていうこの気持ち、
うん、
でも一緒にいた母に嫌な思いをさせてしまったなと思います。普通の娘じゃなくて申し訳ないと思ってます。まずここやね、
うんうんうん、
この対立が一つ、うんうん、とあともう一個は、母のことが嫌いな自分も嫌いですと、母と仲良く会話をしてみたいです、
うんうん、
この相反する気持ち、
うん、
この二つやね、
うんうんうん、
すごく苦しいのって。で、私はこれはあの一般の方ではもしかしたらまだ言ってなかったかもしれへんけど、こういうね、あの お母さんとの関係でやっぱり苦しんでる方ってすごい多くって、
うん、
でその方にぜひお伝えしたいことがあって、そのまあこれはお母さんだけに関わらず全ての人間関係で最近そうやなって思うのが、 100% その人の全てを好きっていう状況はないねん。
うんうんうん、
なんか最近それが分かり始めて、なんか0100じゃなくって、人間関係って、
うん、
もう誰相手が親であろうと友達であろうと恋人であろうと誰であろうと、の人のここはすごく好きでもここは嫌い、うん、その大好きの部分と大嫌いの部分、これを2つ持ってていいんだよって伝えたい。
はいはいはいはい、
でそのお母さんとの関係に悩んではる方はこの大嫌いの方ばっかり見てんねん。でこの大嫌いをゼロにしなきゃってすごく苦しんでるわけ。
あ、まあ過去に何かあったとしたらそれをもう許すとかなんやらとか全部もうなんていうかな、もう解決済みにしないとあかんし、今なんか嫌いな性格とかがあんねやったら母がそれを直してくれるか自分が気にしなくてなるか、まあとにかくその負の部分がなくなる、気にならない、そんな状態にならないと、まあ嫌いな状態はから抜け出せへんし、
そう
好きにもなれへんしみたいな。
だからこの場合でいくと匿名さんの場合はこの大嫌いの部分、まず一つ目ね、女の子らしい服装を押し付けられること、
うん、
これに関してお母さんがもういいです、もうあなたはそういう服が好きなのね、今までごめんねって言ってもらえるか、
うん、
もしくは匿名さんがあの自分が女の子らしい服は嫌やけどお母さんの前で着るとか、
うん、
なんかそうやって折り合いをつけるしかこの大嫌いが多分どうにもできひん、もう苦しい苦しい、もうこれがあるからもうお母さんのこと歩み寄られへん、歩み寄ってほしいし向こうも全然歩み寄ってくれへんってなってると思うねんけど、
うん、
まず一回ちょっと落ち着いて匿名さんの気持ちを自分で一旦受け入れてあげよう、
うん、
その前にもうお母さん云々の前にまずは女の子やけど女の子らしい服装は嫌い、もういいですもちろんそれで、
うん、
で普通の娘じゃなくて申し訳ないと思ってますっておっしゃってるんやけどね、
うん、
普通の娘さんってなんやろうと思って、私はこの一文を見て
普通ってなんなんやろな、
そう普通ってなんやろ
う
って、
うん、
普通っていうのはなくってお母さんが望む娘じゃなくてごめんなさい。
ああ、まあそうやな、確かに
そうやな。でもそれってほんまにごめんなさいなんかな、
うん、
なんでありのままで自分が好きな服を着たらあかんのかな。でそうだからなんか申し訳ないとか思ってほしくないよね、難しいかもしらんけど、
この母との関係とか親との関係悩んではる人すごい申し訳ないとか言うの言いはる人多いなって個人的に思うのよね。
ちょ一個さ言わせて、
うん、
ぜひあの、まあ、申し訳ないって思う気持ちもすごい分かんねんけど、
うん、
でもうーん受け入れようとしないお母さん側の問題もあると思うねやっぱり、
うん、
どうしても私はそう思ってしまうね。
それはあるでしょ
う。そう
だって自分が何着るかは自分の問題やからね。
そう
母が何言おうが別にそれは関係ない話やからね。
娘と母親は別人格やのにお母さんの思考を押し付けてるやん。でそれを期待に沿えへんかったら申し訳ないって娘が思うってさ、
うん、
ちょっとおかしいやんか、よう考えたらさ、ま
あ、そうですね。そこ課題は分離されてるべきやん、
ね、いやそうやね、分離されてるべきなんよアドラー的に言うとね。
そうやね。
そうだから私はまず匿名さんにあのちゃんと自分の好きを胸を張って受け入れてほしいなって1点目思いました、
うんうんうん、
全然ねあのいいと思う。てかなんで女子やったら女の子らしい服装しなあかんのって私も思う、
うん、
やや私だってジーパン履いたりラフな格好したり たまにはなんかかっこいい服着たりとかさ、
まあ、それ人の好みですからね。
そうそう、うん、そうだからまずそこは受け入れてほしいなっていう思いがあります。で次ね、母のことが嫌いな自分も嫌いです。母と仲良く会話をしてみたいです。この思いやね、
うんうんうん、
母のことが嫌いな自分も嫌いです。ここやね、母のことが嫌いな自分も許してあげてほしい、
うん、
っていうかあのはっきり言うけど、母のこういうところ嫌いって思ってる子の方が多いと思う。
あ、もう大好き大好き
だけじゃなくて、
だけじゃなくてね、あ
そう、
あここは嫌やなとかね。
てか友達でもそうやん、なんかこの子のここあんまり好きじゃないけどでも一緒にいると楽しいからおるよみたいな、
うん、昔こんなことされてすごい嫌やったけど、まあ今はまあそれはそれとして、まあ会ったら普通にお茶して喋ったりもするしみたいな、なんかこう割り切りながらこううまいこと付き合っていったりするよな。
うん、そう、お母さんが嫌いで、お母さんのことが嫌いってはっきり言えたらいいけど、お母さんのことが好きっていう気持ちもあるからこれしんどいよね、
うん、
だからお母さんのここは嫌いってちょっと一回頭ん中で整理してみたらどうかしら、
うんうんうんうん、
お母さんのこういうところこういうところこういうところはもうほんと許せないで、許せないと思ったんやったら許さなくていい、
うん、
許さなくていいし、なんかそうどうにかしようって思わなくていい、もうで嫌いって思ってていい、
うん、
もう嫌いで全然いいです。その気持ちは大事にしてほしい。でもお母さんのこういうところは好きってね、もうレター読んだら分かんないけど絶対あんねん、
まあ、あるやろな確かにな、う
ん、お母さんの好きなところもしっかりあるから、だからそう2つ持ってていいよって知るだけで多分楽なるんちゃうかなって思って、
そこは共存しますか。
そう共存します、必ず共存します。
嫌いがなくなるから好きじゃなくて、
そう、
うんうん、
そうです。
なるほどね、
うん、でそれはもうお母さんだけじゃなくてどの人間関係もそう、嫌いと好きが共存してるのが人間関係。
決まりました。今日はちょっとこう真面目な感じで、
そう
こう淡々と喋ってる感じやったな。
はい、
ハーンのなんか知的な
知的ハーン出た、
知的トークやったけど頑張ってください。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、この後レターねいくつかご紹介するんですが、まず本の話題ですかね。
うん、
ユミさんへ、シンフォニーと申します。突然のレターすみません。以前ご紹介していた稲垣恵美子さんの魂の代謝という本読みました。めっちゃくちゃ面白くて1日で一気に読みました。
イエーイ、ありがとうございます。嬉しい。
私も昨年長年勤めた正社員の会社を思い切って退職した身でしたので、共感もありつつ会社に対する考察や稲垣さんの考えが興味深く心が躍っています。これ魂の代謝って一言で言うとどんな本やったっけ。
稲垣恵美子さんっていう方が長年勤めた朝日新聞を辞めるぜっていう話よね。エッセイ、
はいはいはい、エッセイですね。自分が抱える葛藤やモヤモヤが本に救われたりすることってたくさんありませんか。先日のラブ自分子育てについて話していた放送でも救われたとおっしゃって涙されていましたが、めちゃくちゃわかると思うと同時にユミさんを抱きしめたくなりました。ユミさんが紹介してくださる本いつも私にヒットするので、また放送で本の紹介していただきたいです。これからもユミさんのお話をラジオでたくさん聞けることを楽しみにしています。
わーい、ぎゅ
ーぎゅーってした
抱きしめたくなりましたっておっしゃっていただいてるから、ぎゅ
ー本紹介してやって、
いやーありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです。いやそうなよね、なんかこれ声日記の方でも喋ってんけどさ、
うん、
自分が抱える葛藤やモヤモヤが本に救われることってたくさんありませんかってさ、本当その通りやなと思ってて、でしかもなんか同じ本でもさ、読むタイミングによって入ってくる言葉って違うやん、
うんうんうん、
あれ面白いなと思って、でそれをさ、ちょっと本当に申し訳ないねんけど、どこの誰がおっしゃってたかもう 100% 忘れてもうてんけどな、
あ
多分遠藤周作や、
はあはあ、
なんか エッセイに確か書いててんけどさ、やっぱなんか人生でこう悩みとか問題とかがあると、あ、稲垣恵美子さんも言ってたわこれ、
うん、
なんか人はやっぱりもうどっからでもヒントを拾おうってすんねんて、
うんうんうん、
だから本を読むときにもうヒントがあったら絶対に逃さない、だから私は文章を書くんですって稲垣恵美子さんが言ってた、
あ、なるほど、
かっこいい
まあその時その時の、まあ、ピンチを打開するためのヒントを探してんねんな、
うん、
なんか探してない時には同じ本読んでもピンとこなかったけど、
あ、そうそう、やっぱりスルーしちゃったり脳が、
探してる時はアンテナがもうビンビンやから、
そう、必ず拾う、そう、うん、いや、そうやね、なんか本っていいよね、
だ、読書とかな、まあ映画とか漫画とかドラマとかもまあ全部そうやけどさ、アニメとかやっぱああいうこうなんか作品とかね、表現されたものっていうのはなんか人生豊かにしてくれるよね。特に本はもうなんか、あ、これだからあれやな、鴻上尚史さんが書いてるけど、あ、それ、あの集中して読むから吸収がめちゃ多いって言ってたな。
そうそうそう、そこの一文私書き出しました確かにと思って、
本はながらみとかでできんからな、
そうそうそう、
集中して自分のペースで読んでいかなあかんから、やっぱその分なんかこう感じる部分も大きいんやろな、うん、
一番集中力と一番思考力を使うから人間的に豊かになりますって言うてはって、はあ、よかった、
読書はほんまおすすめですな、うん、なんか
で、そんな我々が読んだ本が
はい、あの渡辺夫婦の本棚としてちょっととあるね、あの Amazon の1ページにまとめました、
わーい、
はい、なんか最近 Amazon ね、そういう商品をまとめれる機能が追加されまして、あ、これちょっと本を集めて本棚としてまとめた面白いなと思ってね、作ってみたんですよ。これ放送の説明欄にリンクあるのでぜひ見てみてください。渡辺夫婦の本棚ってことで、お金投資の本とか好きな小説、エッセイ本、自己啓発本、生活、美容、健康の本、夫婦の本、妊活の本、子育ての本などなど、カテゴリー別にね分けて、まあ、僕らが実際読んで、あ、よかったな、おすすめやな、ぜひみんなにも読んでほしいなって思ったやつだけ載せて、紹介してます。だからなんかおすすめの本ありませんかって思ったらこのページ来てもらうとなんか見つかるかもしれんっていう、あの便利なやつです。一応ねこれ一言コメントね、あの僕らのコメントつけてるんですけど、なんかこうサイトがねいまいちでコメントが見にくいんですよ。
そうやな
あのパソコンで見たらちょっとこうマウスをねとある場所にピッて置いたらコメントが出てきたりするんですけど、スマホで見たらねもう全然表示しようと思ったら商品ページ行っちゃうしみたいな。
これさ、なんか再生ボタンみたいなの押したらコメント出てくるやんか、
うん、
でそれ押して商品ページ飛ぶやん、スマホやったら、うん、その戻るボタン押したらな、そのまんまコメント出てたりするんで
ややこしいな
まあそうやな
まあまあまあ、まあ、そんな感じなんですけど、まあコメントなくてもね一応そのタイトル見てちょ気になるやつあったら見ていただいてもいいし、まあこれ何ですかっていうのがあったらぜひコメントとかね質問いただいたら紹介またさせてもらうんで、
うん、
まあ気になるものあったらね、この中からピックアップして読んでみてください。これ一応このページからあの本を買っていただくと僕たちに紹介料というのが一部入るという仕
組みにな
ってるので、別にだからぜひってわけでもないんですけど、載せてる本はおすすめのものばかりなんでね、はい、よろしくお願いします。一応そういう仕組みですというのはお伝えしておきます。
で今後も、まあ、本はたくさん読み続けるつもりなんで、またおすすめの本があったら、
そうそう、
ね、随時追加していく
つもりです。あとちょっと前に読んでこの本棚に入れてないやつとかあるからな、そんな思い出し次第入れてきた。
そうね、
だから今後もちょこちょこ更新ね、最近も本めちゃくちゃ読んでるんで、
うん、
していこうと思ってるので、渡辺夫婦の本棚ってやつね、ちょっと定期的に、あ、なんか暇やなとか、あ、ちょっと本なんかないかなって思ったらチェックしてみてください。はい、そして次の方レターですね。今度は漫画の話です。ディスコさん、大吉さん、由美さん、タソちゃん、こんにちは。あ、シマッチと言います。シマッチさんですね。いつも空き時間にスタイフや YouTube など楽しく拝聴を拝見しています。お二人はよく本の紹介されていますが、漫画を読むことありますか？もしおすすめの漫画などあれば教えてください。ちなみに私は増田美里さんのエッセイ漫画やクーネル二人住む二人や牧博地さんのティファニーで朝食をなどが自分と近い年齢の登場人物が出てくるので癒されたり励まされたりと でも共感しやすくておすすめです。はい。ちょっとなんか噛みがちなんで、ちょっとあの水飲むからちょっとその間喋っといて。
そうですね、あの漫画ね、昔小学校の頃とかはもうめっちゃ読んでてんけど。
ああそうなん。
あのもう最近はね、ほら漫画アプリあるやんか。あんなん
漫画アプリ読んでるやん。
じゃあんなんのなんか無料で読めるやつでさ、まあやれ不倫だのやれ復讐だのでなんかもうそうや
った。やれ異世界転生だのみたいな。
異世界転生は読んでないねんけど。
あそうなん。
なんかもうドロドロのしか読んでないからさ、
このその漫画アプリオリジナルの作品。
あいや違う、なんか普通にめっちゃ有名で漫画で人気でっていうやつが結構やってて、で大体ドラマ化してんのよそういうやつって。
ああ
そうね、そんなんしか読んでないからね、ちょっとあんまりこのさ、こうピックアップしていただいたやつ割とこう幸せ系のさホワホワやと思うねやんか。
ああ
だからちょっとちゃうなと思って、ワイがおすすめするやつ
おすすめしたらいいやん。ドロドロ、
いやいやいや、
それちゃうんか。
まあなんかそのおすすめっていうかもう、
まあ見てますよぐらいか。
あそうやね、なんか
おすすめする
あのトイレで読むんが習慣。
あまあそのドロドロとかやっぱり人気なんやろな。
いやおもろい、めちゃくちゃおもろい。
で漫画アプリさ、なんかおすすめとかさ、うん、こう特集とかホーム画面でさいろいろ出てくるやん。なんかそういうの多いよねやっぱ。
あ多いね、
うん、だからもうみんなにレコメンドされてんだろうな。
そうやな、もうドロドロとか
こういうの好きやろ言
う
て。
そう、もう
読みたなるやろ、
気にな
る
やろ、オトヒラン系めっちゃ多いで
気になるやろとかで、まあ自分まあなんかそうやな、現実なかなか難しいのを漫画のこう空想の世界で楽しんでるみたいな。
あとさ、
復讐とかも、
漫画もな、なんか女性向けのやつより私結構男性向けのやついっぱい読んでたと思うねやんか。
ああ、
まあ、めっちゃ有名やけどハンターハンターとかさ、
うん、
ハンターハンターとかもうほとんどのセリフを覚えてるぐらい何回も読み返したからさ。
ああバラシア情熱
いやそれも序盤すぎる
バラシア情熱
とか。そうそう、なんで、まあ、本当有名なやつしか読んでないな。めっちゃ笑ってて笑った
いやまあハンターハンターまた見たいなと思って、
うん、面白い。
漫画で読みたいわ。
めちゃくちゃおもろいで。
いや絶対おもろいよな、
うん、
まあ、
そうなので、まあ、皆さんのおすすめがあると知りたいです。漫画、
みんな漫画読むって言ったらどうやって読んでんの？アプリ、
まあ、今時はそれ多いかもしれんな。
アプリが多いんかな。電子書籍買ったりとか、
うん、
まあ単行本あるやつはそれ買ったりとかもしてんのかな。
ちなみにさ、昔めっちゃ好きやった漫画でさ、あのボノボノっていう漫画あってさ、知ってはるかなみんな。
ボノボノってあれやろ、
ラッコのアニメのやつ。
あれ漫画なの？
あれ漫画やで。
コラボグッズのキャラクターじゃない？
違うよ漫画で、でなんかあの4コマでさ、
アニメっていうイメージあるけどな。
結構
漫画やってん。
あれコメディ要素強めなんやけど、たまにめっちゃ深いこと書いてんねんボノボノ、
うん、
でなんかそれでさすごい好きなエピソードあってさ、なんか一人で歩いてるお父さんを多分ボノボノが見てなんか寂しそうに見えるみたいな言ったんよ確か。でそしたらなんか人生達観した動物たちがいっぱい出てくるねんけどな、
ま
あ、そりゃそうだよみたいな。だって人だって生き物は2人以上で生きていくのがデフォルトだからねみたいな言っててさ、え生き物って一人で生きていくんじゃないのって言ったら、うん違うよ2人以上で生きていくんだよって言ってんのがなんかお深いなと思って。
深いな。あそうですかなるほど、
うん、好きやった。なんかまた読みたなった。
あまあ漫画ね。で次のレターがね、あのちょうど漫画おすすめしますっていうレターで、
あそうそうそうそう、
はい、このままちょっとご紹介しようと思います、うん、リリースーさん、ぜひおすすめしたい紙漫画があります。山下智子さん異国日記ご存知ですか？つい最近最終巻11が出て完結しました。異国というのはなんか違うに国と書いて異国なんですね。
これ知ってんねん私。
で日記と
読んだことないけど、あのもうめっちゃおすすめにピックアップされまくってて、
あへ
え。でもそんな面白いって知らんかったから読んでみようと思って。
なんかドラマ化も決まったとか。
あそうなんや。
らしいけど、 で知ったきっかけはたまたま電子漫画サイトの試し読みで3巻まで読めて、もう素晴らしすぎて何度も読み返したくて1から10巻まで速攻で買い揃えました、多分11巻も買ったんやろな。
おー、
この後ね、
あ、完結してんのね、うんうん、
今のゆみさんもそうだと思うんですが、自分と向き合う、知る、整えるが今年の私のテーマです。そんな私が1巻の時点でズキュンと胸を打たれた一節があります。事故で両親を突然失った姪に対しておばがかけた言葉、あなたの感じ方はあなただけのもので誰にも責める権利はない、すっと心に入り、私は私のままでいいんだ、今まで感じてきたことも私がおかしいんじゃなくて、その気持ちを一番尊重してあげていいんだと、これ以外にもぐっと真意をつくような生きるのに役立つ心の持ち方のヒントがたくさん出てきます。哲学書のようなもう手放せない学びの漫画です。
No.
もしご興味あればぜひ読んで感想を教えていただきたいです。悩めるたくさんの若者の心の栄養になると思うのです。
読みます読みます。
はい、少女小説家の高台真希夫は疎遠だった姉の死を知り、残された姪の匠あさを引き取ることを決意するということで、このおばと姪の不思議な同居生活の話っていうことだそうですね。
これ最初の匿名さんにもう伝えたいわ、あなたの感じた方はあなただけのもので誰にも責める権利はないって、もうほんまその通りなのね。
ね、そんなお母さんにそんな言われて、そんな嫌いとか言ったらあかんよとか、そんな言われる筋じゃないからね、そんな。
てかさ、私がこうやって思えるようになったんだ、もう何回言うねんって感じないけど、やっぱカウンセリングなんよ。
ああ。
でカウンセリングさ受けたらさ、これめっちゃ言ってもらえんねん。なんか私こんな風に考えちゃっててって言ったらさ、え、いいよいいよみたいな、なんであかんのって言ってくれんねやんか。
あなたがそう思ってんねんやから、そうやないかって。
そうそう、いや、そう、いいに決まってるやんっていっぱい言ってもらえて、あ、そうなんや、いいやって思えるようになったから、この一言は確かに本当素敵だと思います、
ね、やっぱりこう人生を豊かにしてくれますな、こう本とか漫画とかね、うん、映画とか、
そう思いますな、
アニメとか、うん、ね、こういう作品はね、まあなんか全てが学びやんな。なんか
そうやね、学ぼう思ったら何でも学べんな、ね、
そうそうそう、ビジネス書とかさ、そういうのだけが勉強じゃないからさ。
わかるわ。
だからなんかたまにね、あのそういうレターもいただいてたんやけど、なんかもうちょっとなんか勉強になりそうな本読みたいんですけど、なんかないですかみたいな、
うん、
いやもう好きな本読んだらいいんじゃないとは思うんやけど。
ああ、それはほんまそうやね。
もうなんか漫画でもいいしさ、
うん、
って思ったりもします。まあ、あのぜひね、ちょっと漫画とかおすすめあればよろしくお願いします。
ぜひ知りたい。
はい、じゃあ最後の方ですね、レターです、ロックさん、ユミさんへお伝えしたいことがあってレターしました。ブログユミのすっぴんの6月10日の記事、身の回りものは自分の分身を読んで泣きました。私は今年30歳です。去年の終わりに婚約者と別れてから孤独感や挫折感がいつもどこかにありました。そんな中で昨日気になっていた方に最近彼女ができたと知りました。こんな素敵な人と出会えることはめったにないと、自分にしては珍しく頑張っていたので、彼に恋人ができたと知った瞬間からその頑張りすべてが痛々しく思えて消えてしまいたいと思いました。自分が嫌になりました。でもユミさんのブログを読み返して、ふと仕事のハードさや倹約意識から、最近の購入品のほとんどが1年持てばいいやという意識で買っているものばかりだったことに気づきました。財布もバッグも化粧品も食器も。自己管理をして仕事をこなす自分を目指している間に自分をどんどん虐げていました。たかだか物と思っていたけれど、そうではありませんよね。自分の扱いを変えることは簡単なことでありませんが、まずは物から変えていこうと思います。いつも気づきをありがとうございます。
うわー、ロクさんありがとうございます、
はい、ブログ読みましたということで
ありがとうございます。私これ感動したんがさ、
うん、
なんかそのここまでロクさんの中に入ってきた言葉が入っていったことにすごい感動してん。なんかこれさ、Y が書いたやつでロクさんが気づいて たっていうか、なんていうんかな、なんか Y はもうほんまもうめっちゃちっちゃいきっかけにしか過ぎひんくって、
うん、
なんかロクさんがそういうアンテナ張ってた、
うん、
っていうことに感動してんねん。意味わかる？
わかる。まあ、さっきの話やな、なんか同じような話
ってった、うん、そうそうそうそう、
同じ本でもさ、こう読んだ時によって感じ方違うみたいなもん。結局そうやって自分のアンテナとか自分の受け入れる体制がどう整ってるかっていうところで、
そうせやからな、なんかこれは書いた私がなんか変書いてよかったっていう話じゃなくって、なんかロクさんすげーってなったよ。
うん、だからまあ結局こういうことやんな、ブログとかもうこう音声配信もそうやけどさ、別になんかこう喋ってさどうですかみたいな、
あそうそうそう、いやほんまに
放送でもうみんなの人生、いやそれか変わるとかね、なんか良くなったらいいなと思ってやってるけど、俺で良くなりますよとか言うのじゃなくて、なんかその時その時なんか感じる人がいてね、それでああとかでロクさんみたいな、あそういやあん時あれで言ってたなみたいな、なんか分かる気がするとか言って、なんかそうきっかけにねしてくれたりとか、
いやそうやね、それがすごく嬉しいわ。
なんかそういうねお助けになったらいいなっていう感じでね配信もしてたりするんやけど、
うん、でさ、なんかこのブログな、そうあの身の回りのものは自分の分身っていう風に書いてんけど、まあその通りでさ、
うん、
なんか物への扱いは自分への扱いと思うっていうのを書いてんけどな、
うん、
これさやっぱりなんか最近ますますそうやなって思うようになってさ、
そう、
うん、で物だけじゃなくってアップデート情報を入れるとしたら自分の体とかもそうなんよ。
あ
でさ、なんか自分を大事にしようってさ、なんかまあまあ流行りやん今
流行ってんのそれ
自分大事にしようねって、
まあまあそういう話よく聞くけどな。
そうで Y もよう言ってるけどさ、
まあ大事だと思うよそれ。
それなんですのってなるやん。
まあまあ確かに、
なんですの自分大事にするって。でもし思う方がいらっしゃったら、ぜひ自分の周りのものとか自分の体のケアとか、
うん、
そっから始めてみてほしい、
うんうん、
きっと変わるから。
うーん、
うまくは言えないけど、
あなんかね、あの眠い時寝るとかも大事だと
思う。あいやほんまそうそう、そういうこと、そういうこと。あとさ、なんか最近気づいたんがな、やっぱりなんかあのハイブランドとか安物とかそういう話じゃなくって、
うん、
カバンとか靴とかやっぱ身の回りのもんが傷だらけ、ものすごいボロボロでも全然気にしてはらへん方って、やっぱり自分大事にしてないなと思う方多い。
あーなるほど、
っていうのを前気づいてさ、
うんうんうん、
なんかカバンボロボロやと思って、かわいちょうにきっと心もボロボロなのかしらって
なんか大事に使っててね、すごい味のある、もうなんか何十年も大事にしてます、でそれで傷ありますじゃなくて、もう単にケアしてないからボロボロですっていうやつやな。そうそうそうそう、まああるよね、見たらわかるよねそういうの。
そうなんかせやからさ、なんか人の持ち物を見たらその人が自分大事にしてるかわかるかもってこの前ちょっと思ったよね。はい
はいはい、
そうありがとうございます、すごく嬉しかったです。
はい、
あとロクさんに感動しました。私は
ありがとうございます。じゃあというわけで、以上ですかね。
はい、
大丈夫ですか。
うん、
はい、じゃあの渡辺夫婦の本棚というやつも作りましたんで、ちょっと本ね植えてる方はぜひチェックしてみてください。またあのおすすめのちょっと漫画とかねあればコメント欄活用いただいたらみんなで見れますので、こうね漫画の情報が集まる放送ということでよろしくお願いします。
お願いします。
では今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなるので、まだの方ぜひよろしくお願いします。既にチャンネルをフォローいただいている方は今日も聞いたよの合図としてコメントやいいねいただけると嬉しいです。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップもご参加お待ちしています。毎週木曜日に配信している声日記では普段なかなかできないようなディープな話をしています。興味のある方はメンバーになるというボタン、チャンネルトップページにあるメンバーになるボタンをタップして詳細チェックしてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。